はい、こんにちは、左大臣光永です。この年になると、自分は一生やらないだろうな、ということが見えてきますね。例えば、蕎麦打ちです。私は味噌汁ならば、極めたいとも思いますが、蕎麦にはそれほど情熱を持ってないんですよね。だから、自分で蕎麦打ちまでは多分、一生やらないと思います。やろうと思えば、今日すぐにでもできることなのに、そうやってやらないまま終わることが多いんだな、と、最近ちょっと考えてしまいますね。本日は平家物語巻の第12より王岩の都落ちです。頼朝は義経を討つための軍勢を北条時政を対象として差し向けます。義経は京を去り吉野へ、さらに奥州へと逃れます。前回土佐棒を切られからの続きです。王岩の都落ち。ここに足立の新三郎という雑誌は、気圧は下郎なれども、もってのほか、さかさかしいやつで候。召使いたまえ。とて、王岩へ参らせられたりけるが、ないない、苦労が振る舞い見て、我に知らせよ。とぞ、のたまいける。小春がキラルルを見て、新三郎、よう日についで、はせくだり。鎌倉殿に、このよし申しければ、射程、三河の神範頼を、うってにのぼせたもうべきよし、仰せられけり。しきりに、自死申されけれども、重ねて仰せられける間、力及ばで、もののぐして、いとま申しに参られたり。わとのも苦労が真似したもうなよ。と仰せられければ、この恩言葉に恐れて、もののぐ脱ぎを着て、表情はとどまりたまいぬ。全く不中なきよし、一日に10枚ずつの起床を昼は書き、夜はおつぼのうちにて読み上げ読み上げ、100日に1000枚の起床を書いて参らせられたりけれども、かなわずしてついに打たれたまいけり。その後、北条の城を時政を大将として、打って登ると聞こえしかば、王岩殿、鎮西の方へ落ち葉やと思い立ちたもうところに、尾形の三郎これよしは、平家を九国のうちへも入れ立てまつらす。追い出すほどの異性のものなりければ、王岩、我に頼まれよ。とぞのたまいける。さっそうらば、身内に候、菊池の城高直は、年頃の仇で候。賜って首を切って、頼まれまいらせん。と申す。サウノを遠だりければ、六条河原に引き出して、切ってんげり。その後、これよし、海外州領城す。同じき11月2日の日、九郎太夫の方眼、院の御所へ参って、大倉の京、安常安尊をもって、総門しけるは、義経、君の御ために、方向の忠をいたすこと、こと新しゅう、初めて申し上ぐるにお呼びそうらわす。しかるを頼朝、労働どもが残言によって、義経を討たんと、つかまつり候う間、しばらく、鎮西の方へ、まかりくだらばやと存じ候。哀れ、院の長の御下し踏みを一通、下し預かり候らばや。と申されければ、法王、この城、頼朝が帰り帰還こと、いかがあるべからん。とて、諸教に仰せ合わせられければ、義経都に候らいて、関東の王政、乱れ入り候らば、京都の老石、耐え候ろうべからす。本国へ下り候らいなば、しばらくその恐れあらし。と、おのおの一同に申されければ、尾形の三郎をはじめて、臼杵、へつぎ、松羅等、そうして鎮西の者、義経を大将として、その下司に従うべきよし、長の御下し踏みを賜ってんげれば、そのせい500余期、明くる3日、宇野国に、京都にいささかの患いもなさす、波風も立てずして、下りに蹴り。角国源氏、大田の太郎頼元、我が門の前を通しながら、や一つ、いかけであるべきか、とて、変わらずというところに、おっついて攻め叩こう。方眼は500余期。 大田の太郎は六十余期に出ありければ、中に取り込め。
余すな！漏らすな！
とて、散々に攻めたまえば、大田の太郎、我が身手負い、家の頃ほど多く打たせ、馬の払いさせて引き退く。砲丸、首ども切りかけて、戦神に祭り、門出よし！と喜んで、大物の裏より船に乗って下られけるが、折り伏し、西の風、激しく吹き、住吉の裏に打ち上げられて、吉野の奥にぞこもりける。吉野法師に攻められて、奈良へ落つ。奈良法師に攻められて、また都へ帰り入り、北国にかかって、ついに奥へぞ下られける。都より愛愚したりける女房たち十四人、住吉の裏に捨て置きたりければ、松の下、政子の上に袴踏みしだき、袖を片敷いて泣き伏したりけるを、住吉の人間ども哀れんで、皆、京へぞ送りける。およそ砲丸の頼まれたりける叔父、志田の三郎戦場義則、十郎クランド行家、尾形の三郎これよしが船ども、うらうら島々に打ち寄せられて、互いにその行方を知らず。直ちに西の風吹きけることも、平家の怨霊のゆえとぞ覚えける。同じき11月7日の日、鎌倉の現に頼朝の京の大官として、北条四郎時政、六万余儀を愛愚して都へいる。伊予の神源義経、備前の神同じく行家、志田の三郎戦場同じく義則、追討すべき吉、騒問しければ、やがて院宣を下されけり。三ぬる二日の日は、義経が申しうくる旨に任せて、頼朝を背くべき吉、長の御下し踏みをなされ、同じき八日の日は、頼朝の京の申し状によって、義経追討の院宣を下さる。明日に変わり、夕べに変ずる、世間の浮上こそ哀れなれ。というわけで、源義経の動きについては、実質平家物語ではここが最後で、あとは途切れております。皆様よくご存知の奥州で打たれるいきさつについては、平家物語には書かれず、義経記に詳しく記されています。次回、吉田大納言の沙汰に続きます。新発売です。紫式部の歌と生涯。紫式部が読んだ歌と彼女の生涯について詳しくお伝えします。この講座を受講することで、あなたは紫式部の歌の魅力や彼女の人生に触れることができます。忠臣蔵元禄赤穂試験、いわゆる忠臣蔵として知られる元禄赤穂試験について解説したオンライン講座です。忠臣蔵といっても、お芝居における忠臣蔵ではなく、歴史上の事件としての元禄赤穂試験を最新の説にのっとって語っていきます。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。